ジョニーです。
まあそうです、
あまり盛り上がらなかったアニメの話はさておいて、うん、まあ、コンテンツ積んでるといえばね、
そうですよ、
アニメだけじゃねえんだぞと。
そもそもの始まりは、うん、本でしたよ、
ね、本だった気がするね、うん、まあ、なんだけども、まあ、アニメに映つ昔、
そう、
いつしかアニメ番組になり今ちょっとレコンギスタですよ。
なるほど、
またちょっとあの頃の情熱を取り戻す
復権をね、
まあ、どっちかというと僕もよく本を読むようになったんだけど、うん、ね、
そうですよね、
ここ3ヶ月でね、多分ね、それなりの本で言ったら、まあ、10冊は読んだ。
おお、じゃ結構なペース、
結構頑張って読んだと思いますけど、
ね、
あれからそのエッセイとか、
うん、
バーっていうのも含めてだけどね、うん、まあでも、まあまあまあ、小説もまあ5冊は読んでるっていう感じで、うん、最近読んだ面白いものをお互いにね、はい、紹介し合って、読めるもんだったら、どれ、まあ1個ぐらい読んでもいいんじゃないですか、お互い
は。そうですね、自分は。
魔女の子供読まなかった？
探したけど。
売ってないと思うよ、
あれ。なかったも
ん。うん。矢部隆さんね、やっぱメジャーじゃないし。うん、あれが賞を受賞することはないと思うから。
そうね。
だから もし読むなくて、これ Amazon で買ってます。
両替です。
僕は東野警部が Amazon、Kindle やり始めたら速攻買うんですけど、
はい、
だからね、もう僕は Kindle でしか読まないって決めちゃってるんで。
そうなの。本、紙では読まない。
読むのもあんだけど、ほとんどエッセイとか、
うん、
2、3時間で読めるなら読むけど、紙の本をどっしり読むこともしないね。
なるほど。
まず紙の本携帯に向かないしね。
うん、まあ、
文庫でっていうのもあるけど、うん、まあその中で僕は3位からいこうかな。今紙の本でって話だったんですけど、こればっかりは紙じゃないと買えなかったんで、
うん、
買ったのが、タマコラブストーリー、タマコマーケットとノベライズ版、うん、この2冊です。はい、まあ、説明不要のタマコマーケットございますが、はい、これを一ノ瀬睦月さんという方が、うん、ノベライズして、
はい、
でどうやら最初はそのタマコラブストーリーを発刊するときなんかも映画のノベライズでいいんじゃないの、うん、みたいな話があったんですけど、まあ、それだけじゃつまんないだろうと、うん、堀口先生とかその平穏とかのメンバー、山田優吾とか、あの辺が、まあ、オリジナルも入れようよってことで、オリジナルも入れてます。
はい。
ね。で、まあ、タマコラブストーリーを追いながらも、ちょくちょくちょいちゃんの話が入ってきたりとか、緑、
うん、
ちゃんは、この時どう思ってたとか、
うん、
そういうことを挟みながら、描かれて、その佐野がタマコラブストーリーの方。
はい。
で、タマコマーケットのノベライズは完全新作です。
うん、
だからタマコマーケットの世界で描かれなかった話、
うんうん、
例えばカンナとタマコ緑の出会い、カンナちゃん、タマコ緑ってね、幼馴染ずっと同じ、うんうん、でちなみにモチゾって中学違うんですよ。
あ、そうなんですか。
なんでかしら、あんな向かいに住んでるのに学区違うのかねと思うんだけど、うん、中学違うんですよ、モチゾは。で、カンナちゃんも、うん、は高校からだ、
うん、
カンナちゃんがいかにしてバトン部のメンバーと知り合い、
うん、
そしてバトン部に入ったか、
興味深い、
興味深いでしょ、
うん、
ただこの話自体は、
うん、
カンナちゃんの話はね、正直俺、僕はあの3人の中でカンナちゃんが一番面白いと思ってるんですけど、はいはいはい、そんでもなかったですね。
あ、そうでも、うん、
まあ、よくあるノベライズ、
うん、
でそれよく面白かったのは花屋さんとかの話。
お、
花屋さんの性別が明らかになります。
あ、本当
ですか。うん、
で
言えないです。読んでください。なんだったら今度あれ、これは紙で買ったんで、お貸ししますから。
そうですね、
はい、だったりとか、
うん、
あとはそうだね、なんだっけ、あんちゃんと、
うん、
から垂れ目の男の子いたじゃないですか、 あ、俺か、ね、あれ俺か、あ、じゃあ、あれ松尾だ、あれ松尾、松尾少年時代、
そうですね、引っ越ししちゃった、引っ越しちゃった、残念ながら、
そう、引っ越しする前の話とかを、まあ、君もちょっと思い出すんじゃないかなと。
ですね、
ぼんやりしか覚えてない、うん、てかほとんど覚えてないでしょあのところ。
いや覚えてないけど、
うん、
懐かしい
覚えてないけど何があったか知らないけど懐かしい
、うん、
あ、そういうことなんですよ、
うん、
とかね、あって、まあ本当はこれはね本当にタマコマーケットが好きな人しか読んじゃダメなやつ。
なるほどね、
うん、
よくわかります。
タマコマーケットが好きであればまあ、読んで、損したことにはならないかな、と思いますね。
で、それぐらいの、
うん。
面白さでもあると。
面白さでもある。まあ、で、今話したような内容は、それだけでキャッチーで、すごく松尾さん読みたい
ですよ。ですね。
それはそれで。うん、で今度お貸ししますから。
ぜひ。
そうそうそう。あとね、あの、タマコラブストーリーの、あの、映画で、
うん、
最初ほら南の国のデラちゃんやって、うん、で最後ずっとタマコラブストーリーがあったんですけど、あの裏でちょいちゃんも実はちょっと動いてたみたいな話がそのタマコラブストーリーの小説版には載ってたりとかして、うん、あ、やっぱり王子とそういう感じなんだみたいな、
うん、
とか、ね、
なるほど、
あ、そういうことになるんだみたいな、
う
ん、でそこで、あ、そこでそうやってタマコたち出てくるんだみたいな、
それはでも興味
深い、興味あるんですね、うんうん、そういうのも含めてちょっとおすすめしたい、
はい、
で、やっぱ一個思うのがタマコ、ま、ラブストーリーの方、
うん、
小説読んでちょっとね残念だったところがあるんですよ、うん、なんかさ、あのすごくやっぱり行間の強い、
うん、
アニメだと思うんですよね、うん、はい、いろんなこうキャラクターの節々のことをそのこっちが推察して面白がるみたいな、
うんうん、そうですね、
っていうのはまあ名作じゃないですか、うん、まあ、あのタバコラブストーリーの映画もそういうとこあったと思うんですけど、やっぱそれをね説明されちゃうんですよ、
ああ小説
だと、だからアンサーが出ちゃうんですよ、
ああなるほどね、
そうすると俺が違った解釈してたものが、
うん、
単純に間違いだったってことになっちゃうんだよね。
なるほど。
それはちょっと残念で、あの小説の上手い小説はちゃんと行間を残しながら書くんだけど、うん、やっぱりそんなに上手くないんだよね。
なるほどね。
だからアンサーを出しちゃうんですよね。行間で住んでたものについて。そこはちょっと残念。
残念。
あ、緑ちゃんってやっぱここの時点でこういう風になってたんだ
ね。そういうことね。
みどりちゃんがいつタマコを諦めるのかってさ、うん、多分僕の中に答えがあって、
う
ん、松尾さんの中にもある、
う
ん、
で、ね、
で見た人みんなの中にあると思うんだけど、やっぱそれをこのタイミングでなんだって分かっちゃうとちょっと、うん、
なるほど、
ね、広がりというかさ、うん、自由度が薄くなっちゃうかなっていうのがちょっと残念だったんですけど、うん、まあでもねおすすめです、
うん、
はい、じゃあ次は松尾さんのターン。
じゃあ自分はまずですね、ぬくい徳郎の、
うん、
乱反射と。
ぬくい徳郎さん。
ぬくい
徳郎さん。聞いたことあるな。
結構、うん、そこそこ有名ぐらいの。
あれか。なんだっけあれ。あのやつ。なんだっけ。なんとかの日。首長竜。
あ、それはまたちょっと違う
人。違う人か。ごめん。
なんとか六郎とかそんな名前の。
あ、そうか。似てる。似てる。
ね、その人は、
うん、
あの自分がそのぬくいところの多分デビュー作の慟哭っていう、
うん、
あの小説があって、
はい、
それがとても面白かったデビュー作。
うん、
あ、この人すごい面白いなと思って。
うんうん、
たんだけど、そこから先なんか乗り切れない。
はい、デビュー作面白かったパターン。
そう、
うん。
自分からすると伊坂幸太郎と一緒。
うん、
で、なんかそうでもないなっていう作品が続いてたんだけど、乱反射。これがね、私の胸に響いたんですよ。
どういうことですか。
乱反射って何なんだろうって。
まあそうだよね。
うん、 って言った時に、うん、まあ、ある夫婦が、うん、子供が、まあ、死んじゃうんですよ、
はい、
ちっちゃい子が、
うん、
その死んだ理由っていうのが、うん、いろんな人のちっちゃい罪、法律に触れないほどのちっちゃい罪の積み重ねでその子が死んじゃう。
そんなことってあんの？
と、まあ、小説上だと確かにそんなにうまくリンクしないだろうとは思うんだけれど、それがまあたまたま全部がつながっちゃって、
あ、そういうことね。ああ、なるほど。彼が全ての罪を背負って死んだみたいなさ、それにあのファンタジーじゃなくて。
じゃないです。あのね、例えば、誰でもあると思うんですけど、うん、まあ、あるパターンで言えば、ある、まあ、会社を引退した70ぐらいのお父さんが、うん、犬を散歩させてました。
うんうん、
で自分は家族に冷たくされてて、もう犬が生きがいだから、
悲しいけどあるね、うん、
だから犬の散歩だけはもう絶対やりたいと、
うん、
これはもう今自分のこう楽しみの日、うん、大部分だと思ってるんだけど、うん、ものすごく腰が悪くなっちゃって、
お父さんがね、
お父さん、うん、でもうかがめなくなっちゃった、
うん、
だけど犬の散歩はしたい、
うん、
で犬は糞しますよね、
しますね、
だけどかがめないから糞を
拾えない、
拾えない、
うん、
だからちょっと見えない木の陰に糞をして、
うん、
そこに残して立ち去っちゃうっていうのを続けてました、
うん、
そんな一つの罪があったりとか、あとは、まあ、つながりで分かりやすく言うと、
うん、
あの、まあ、木のその街路樹の点検をする人が
仕事でね、
仕事でいます、
うんうん、
その人が病気になっちゃって、
うん、
ものすごい潔癖症になっちゃった、で木の検査をしてちゃんとその木が倒れないよねって確認する仕事なんだけど、
うん、
その糞が溜まってたから、
うん、
その木を、
うん、
ちょっとしたもうどうせ大丈夫なんだから、
うん、
この木は飛ばしちゃえって言って検査を飛ばしたとか、
うんうん、
別にありふれた多分
そうだね
罪、
うんうんうん、
それこそタバコをポイ捨てする、
うんうん、
あとは自分は良かれと思っててなんかデモの行動をしてたとかっていう、いろんなこう要素が絡んでその子供が死んじゃう、
う
ん、でその旦那さんはなんで自分の子供が死ぬことになったんだっていうのを突き詰めて考えていった時に、自分もそういう一つちっちゃい罪を犯してたんですよ。それが原因に、一つの原因になってたっていうのを知った時に絶望するんですけど、じゃあどうすればよかったんだ、
うん、
俺は誰も恨めない、うん、みんなこうちっちゃいね、
うん、
罪で誰もそれ悪いことだと、
うん、
そこまで思ってない、
まあね、
なんかちょっと後ろめたい気持ちはあっても、うん、そんな積み重ねで人が死んじゃったっていう、
うん、怖い話だな。
だからなんか自分それ読んだ時に俺絶対やってるよなって
やってるね
思うじゃないですか、
うんうん、
っていうね、
うん、
だけどねそれがすごく面白い話でしたね。
そうですか、面白そうだね。
そう、悪意なき、
あ、それが乱反射した
って。そう、いろんなちっちゃい罪のがこうたまたま都合悪く
反射してた結果、小さい命が死んだからじゃん。ねえ。
今話したのはちょっとまあ一部ですけど。
そういうのが無数にあって。 いいね。面白いね、それ。
そうです。
すごく面白いね、それ。ありがとうございます。はい、次、僕のターンということで。じゃあね、ミュージアム。うん、漫画なんですけど、はい、全3巻。うん、友江涼介さんが書いた本なんですけど、サスペンスですね。早、うん、はい話が。はい、まあ、猟奇殺人鬼がいる。その子に、そいつに、警察官が追い詰めていくうちに、うん、そいつが、まあ、なんかこう、犯罪を次々と犯し、うん、それをこう、防ぎきれず、最後に自分の家族まで追い込まれてしまうという。
もう完結 してます。
で、はっきり言って、トリックとかは、言っちゃう、まあ、お前何様だよと思われるかもしれないけど、うん、ちょっと二流なんですよ。
なるほどね。
え、最後まで終わったけど、この件どうなったのっていう。てか、あの時のこれ誰みたいな、多々あるんだけど、ただ、なんていうのかな、すごく怖い。すごく怖いです。で、漫画ならではなんだよね。うん、アニメでもいい、アニメ化してもいいし、ドラマ化してもいいけど、うん、小説だと多分それは、あれが穴になっちゃうんですよ。小説のスピードだと、うん。だけど、漫画のスピードだと、こう、次々と、そいつが、あの手この手で、犯罪を犯していくから、うん、あんまりそこが気にならない。それより早くあいつを追い詰めなきゃなるから。はい、だからそういう意味では、絵の画力というか、うん、あとはこう、多少乱暴でも次が気にならせる力、うん、みたいなものが結構そこに尽きるというか、うん、その媒体の価値だなっていう感じ、うん、もう早く次が読みたくてしょうがないです。試しに1巻買ったんですけど、すぐその場合1巻読み終わったら2巻買っちゃったんで、で2巻読んだらすぐ3巻で3巻で完結ですから、
う
ん、
あ、じゃあそれはぜひ私は
読んでみたらいいと思います。で、このミュージアムっていうのはどういうことかっていうと、その主人公は、まあ、変態猟奇殺人鬼なんですよ、うん、で、サイコパスの、なんだっけ、なんとか、再放送で放送中止になったからでしょ、総集編の、
うんうん、要はありましたね、
生徒をさ、うん、自分、女の子が、実は猟奇殺人鬼で、自分のこう、学校の生徒を次々と殺しちゃうみたいな、
ね、
で作品にする。うん、ああいうことなんですよ。自分の作品、ミュージアムみたいなのを自分の作品作っていったのに、ある時、冤罪で、警察が違う人パクって、そいつに罪をなすりつけて、そいつがを死刑にしちゃうんですよ。違うんだと。俺の作品は俺がやったんであって、あいつがやったんじゃない。なのに、警察は他の人に、をパクって、しかもそいつを死刑にしてしまうと。許せない。うん、あれは僕、俺の作品だ。って言って、俺のミュージアムの一個なんだ。うん、俺のこう変態というかね、その、華麗なる殺人の一つなんだけど。っていうのをやっちゃうんだよね。で、その殺人は、あれなんですよ。その裁判をそいつパクったって言って、間違えて冤罪にして死刑にしちゃったのが、実は裁判員裁判で、その裁判員を一人ずつ殺して、この、俺のミュージアムを怪我したって、うん。で、その殺し方がまた芸術的なんですよ。
なるほどね。
っていう。で、その裁判員の中の一人が実は自分の家族だった。はあ、
確かにそれは面白そう、うん、
まあ荒はあるよ最初に言っておくけどでもなんかこうこれを小説で読むと400ページとかになって、うん、しかも荒い、うん、だけど漫画さん全3巻でよくまとめたなっていう、うん、
ああなるほどね、
うん、しかもすごく絵もうまいかどうかって言われると分かんないんだけどやっぱ疾走感があるよね、うん、とてもマガジンだなっていう感じなんですけど、 ですね、とても良かったですね。
なるほど、
はい、これはまあおすすめです、うん、全3巻でしょ。レンタルのレンタル漫画にもあるかもしれない、うん、ぜひ。
わかりました、
はい、
じゃあ自分は次、うん、ソロモンの偽証、
うん、
宮部みゆき、
宮部さん、宮部みゆきさんってどういう人なんだろうね。この人も多分相当な変態だろうけど。
いや、もういろいろ書いてますからね。
何なんだろうね。
なんか最近こうファンタジー系も書いてますからね。
ね。
ブレイブストーリーとか。でもね、やっぱね、宮部みゆきね、もうファンタジー系は正直あんま読んでないですけど、
うん、
うまい。まあ文章がね、やっぱうまい。読ませると。
はいはい。
でソロモンの偽証ね、
うん、
これね全6巻、
長い
長い。でまだ3巻の、うん、まあ、ほぼ終わりかけのところまでっていう、
はいはいはい、ちょうど半分ぐらい
ぐらいで読んでっていうところのちょっと話で、まあ、それでも、まあ、計1500ページぐらいは読んでるんで、
すごいよね。
結構のボリューム読んでるんですけど、あのね、まあもちろん途中でという話なんですけど、
はい、
まあ、ある一人の生徒が自殺した。
うん、
で、札付きのワルがいると。
うん、
で、まあそいつがやったんじゃないかという告発状が出るんですよ。まあ差し出しに不明の、
うん、
だけど実際を殺してないんじゃないかとか、
うん、
まあ、いろんな憶測が飛び交ったり、うん、
はいはい、
で告発状を書いた人は、
うん、
じゃあ誰なんだ、
うん、
っていう疑問があったり、
うんうん、
でその報道番組でそれを取り上げる記者がいたり、
はいはいはいはい、
でいろんな内容を知ってる
うん、
先生は、
うん、
騒ぎにしたくないから事実を隠したり、
隠しちゃうのか、
いろんなところで、
うん、
いろんな人が、
うん、
情報をかき乱すわけですよ、
うんうん、
そうすると生徒たちは何を思うかっていうと、
うん、
真実は何なんだと、
うん、まあね、
ある生徒は自殺したことは自殺って言われてるけど、もしかしたらその疑われて札付きの悪を殺したのかもしれないし、そうじゃないのかもしれない、この告発文は嘘だったのかもしれないし本当なのかもしれないみたいな話があって、まあ、ある生徒が立ち上がって学校内裁判をやります、真実を突き止めるため
に
ちゃんと弁護士役と検事役と、
はいはい、
まあ、その裁判官役みたいなふうに役割も決めて、
うんうん、
でその弁護人側はその札付きのワルが被告人なので、
はい、
そいつを身辺調査、
うんうん、するの
かばうためにね、
はいはい、
やってない立証をするために、うん、検事側はその告発文、
はいはい、
書いたのは誰なんだ、
うんうん、
それの真実味があるのかどうか、
うんうん、
っていうことを調べていく、
うん、はいはい、
っていうところで今終わってるんですけどね、まだ
まだ終わってるんです、ね、そこでね。
ただやっぱりね、
うん、
だからそのね、人物の複雑な絡み方と、
うん、
その嘘と真実が混ざり合う感じっていうのが、
うんうんうん、
すごくいいバランスなんだよね、
はいはいはい、
真実は真実として読者は告発文書いたのが誰かはっきり分かってるんですよ、
うん、
だけど生徒たちはそれを知らない、
はい、
っていうその真実と、
うん、
そのぼやけた事実みたいなものを こううまくこう生徒たちは知らない、でも自分読者は知ってるみたいな、
うん、
バランスがこううまくね、
うん、
ちゃんと並行してね進んでいく感じっていうのは、真実は読者は知ってる部分は結構あるんだけど、うん、生徒たちが知らないからその事実を突き止めていく、
はいはいはい、
みたいなその感じが、
うん、
とてもねうまい
作品ですね。あ、面白そうだね。 なんかおかしいな、やっぱり宮城さん。宮城みゆきって本当に一人なのかね。
東野圭吾も一緒ですよね。どんなペースで作品出すんだ
な。ゴーストライターいるのかもわかんないよね、うん、
だから結構その歌詞とか、うん、その宮城みゆきの初期作品、
うん、
すっごい面白いんですよ。
すっごい面白いね。
で最近の作品ってまあ、最後ファンタジーもあったし、うん、なんかいまいちこう自分読んでなかったんですけど、
ね、
これはね相当大作で面白いだろうなと、
うん、
思うわけですよ。この学校内裁判っていう形がどういう方向に行くのかな、これから。
なすごいね、
生徒たちが真実を突き止められてちゃんちゃんなのかもしれない、
うん、
それはそれで多分面白いんですよ。
はいはい、
いわゆるその事実がどうだというよりもそこにたどり着くプロセスが、
うん、
その葛藤だったりとかね、うん、いろんな人物像の絡み合いが大事だし、
はいはい、
ただその学校内裁判っていう試み自体が、
うん、
その生み出す悲劇みたいなものが、
うん、
起きるのかもしれない。
起きそうだね。
あのちょっと自分が、まあ、僕も本当想像ですけど、うん、あのもう今はなんか禁止されてる、
うん、
心理の実験かなんかで、
はい、
監視役と囚人役に分かれて、その心理的な動きを実験するっていうと、監視役は本当に偉そうになっていくし、
うん、
囚人役ってどんどんこう従順になっていっちゃうみたいな、
うんうんうん、
いうのがあった。
あったね。映画にもなりました。
そう、うん、そんなのも踏まえて、
うん、
そういう学校内裁判っていう試み自体が、
うん、
その検事役は、
うん、
とことん、
うん、
ない罪を突き詰めていっちゃう、
うん、
間違った真実をどんどんあらわにしていっちゃう、
うん、
でその弁護人の方は、
うんうん、
ない真実をどんどんでっち上げて守りに入っていく、
うん、
そんな世界観が悲劇として描かれるのかなとかね。
ああ、面白いね。
ちょっとそれはね、ワクワクし
てる。ワクワクするね。面白いじゃないですか。
だからまあ、どうなるかわかんないですけど、
うん、
非常にね、これから、残りまあ、1500ページぐらいのことですけど、
うんうん、
楽しみな作品です。
なるほど。あ、面白いですね。はい。いいっすか。はい。ちょっと声張り気味でお願いします。
はい。
それでは、うん。それでは、ここ3ヶ月で読んだ本の中でベストのものを私は出したいと思うんですが、いやーここ3ヶ月どころかここ3年ぐらい読んだ本の中でベストですね、
うん、
出たのが2006年ぐらい、もう10年ぐらい前か、
そうですね、
の作品なんですけど、あ、7年発表か、だからまあでも7年ぐらい前だわ。伊藤計画さん、虐殺機関、
これね全然知らない、
全然知らない、う
ん、なんか賞とかは
ね、0年代 SF ベスト国内編ナンバーワン、
うーん、 SF
SF です。うん、で小松左京賞の第7回小松左京賞の最終候補に残ったんですけど、
うん、
なんで僕がこれを知ったかというと、存在自体昔から知ってたんです、
はい、
で今度ノイタミナで映画化するんですこれが、
はい、
ね、僕も大好きなノイタミナで、
はい、
あ、じゃあこれをそういえばこれ読んでなかったなと思って読んだんですけど、
うん、
超絶面白くて、まずねこの伊藤計画さんもう亡くなってます。
ほう、
32歳ぐらいで亡くなってるんです、はい、でその病床もう病気と戦いながら書いた、しかも本当かどうか知らんけど、こう書き始めてからわずか10日で書いたそうです。で、まあ、微修正とかもちろんその後したんだけど、
うん、
まあ、大体プロットは10日で書き終わって、
はい、
っていう作品なんです、
うん、
もう圧倒的な知識力と、
うん、
そのストーリーのダイナミックさなんですよ、
うん、
松尾さんあれ読んだじゃないですか、生存者ゼロ。
あ、読みました、読みました。
安城正だっけな。あれも圧倒的な知識量と、ダイナミックな物語の持ってき方があったでしょ。
はい、ありましたね。ね、
あれにパワーとしては匹敵する。
ほう。
SF だし。
はい。
でもあれより面白かったね。あらすじで言うとね、笑っちゃうんですけど、第三次世界大戦的なことなんですよ。
おやおや。ただね、第三次世界大戦的なものね、結構好きですよ、
好きですか。核はもうダメだ、冷戦以降、核はもうダメだってなって、どんどん核がなくなってる時に、サラエボで核戦争が起きるんですよ。で、そこで気づいちゃうの、世界が。あれ核まだ戦、まだ使えんじゃん、うん、みんな核をやめようという雰囲気の中で、実は核がその局地戦であればまだ兵器として使える、ってことに気づいちゃう。で、そっからもう 9.115 のアメリカの話なんで、要はじゃあもうこれは本当にやべえから世界中を監視しなきゃいけないんです、アメリカがそのまあなんて CIA とかなんとかあるじゃないですか、秘密捜査機関みたいなのを、まあ、裏で作って、要はその危険な思想を持つ集団とかそういう人たちを暗殺していくっていう組織を一応裏で作って、で主人公はそのメンバーの一人なんです。でこの人が、私は紛争地域とかその危険思想を持ってるところに行って隠密でその首謀者を殺すっていう仕事をしてる、でその人が仕事の一環である人物と出会う、でその人物は文系の人間で、まあ、文系というかそのなんていうの、完全な学者派だ、まあ、元学者さん、
はい、
でこの人はなぜか知らんけど、この人が行って世界中飛び回ってて、でなぜ一応そのなんていうのは、その紛争とかをやめさせる組織にいるんだけど、この人が行ってこの人が出たその国を出た瞬間にそこでは殺し合いが起きる、でなぜかそれが多発してる、この人怪しいなんです、追いかけるんです。そうすると実はこの人はとんでもない発言をしてて、っていう話なんです。
なるほど。
でなんかね、なんだろうね、今話してと思ったんだけど、別にそんなに変わった話じゃないんだよね、
確か
に。だけどこの人の発明したものがあまりに とんでもなくて、なんていうのかな、とんでもねえな多いと思いながらどんどん引き込まれていくんだよ。これは不思議なもん、今話してと思ったんだけど、そんなに面白そうじゃないなと思う、あらすじ自体。
なるほどね。
だから、本編の面白さに比べると、あらすじはそうでもねえんですよ。ただ、超絶面白いです。
まあ、それはね、
多
分僕は面白いだろうな、と思うんですけど、話したことあるかなと思うんですけど、村上龍の5分後の世界、
はいはいはいはい、
割とそれ、まあ、似てるとも言えないんですけど、近いかなっていうのがあって、その世界もいわゆるその今があったとしたら、5分間だけずれたパラレルワールドがあって、その世界では第二次世界大戦が終わらない世界で、日本にもっと引き続き核が落ちちゃって、で日本人の数が極端に減って日本人がゲリラ化するっていう話なんですけど、すんげえ面白いんですよ。だからなんか割とこうそういうのもあんのかな
と。そうね、まあ週末ものではある世界ですね。で、でも僕から語れるのはこんなもんなんだよな。で、そのストーリーの中で主人公は恋的なものをしたりとか、まあこう、引き続き仕事をこなしたりとか、 しながら、もうこの、なんていうのかな、その学者との距離が近づいてくるんだけど、イメージ的にはね、牧島、その学者が、牧島慎吾だっけ、なんつったっけ、牧島翔吾。
翔吾。
うん。牧島翔吾に、すごく被る。
なんかこう、純粋役みたいな感じ。
うんうん、で、この人が、その、開発したものを使って、確かに行く先々で内乱を起こさせるんです。
うん、
で、それは何のためだったのか。
うん、
最後にわかる、
うん。
あ、そういうこと、
まあ、
で、それに主人公は、動かされちゃうんだよね。面白いんだよね。
面白いんじゃないですか、それはきっと。
ミュージアムが面白かったらこれも読んでください。
うん、
はっきり言って、全然あの、絶対と言ってもいいこと後悔させないです。で、これもね、300ページちょいなんですよ。そんなに長くない。
うん、じゃあ、読めるかな。
読めるか。これはね、で、魔女の子供よりも売ってるから。
うん、
で、今度は映画化するし。
うん、じゃあ、結構平積みされるかもしれない。
そのうちされるかもしれない。うん、虐殺機か、
うん、虐殺機か、
うん、あの、うん、店頭に置いてあったらぜひ手に取って見てください。
これからちょっと戦学ページ終わってるんで、
戦学ページがやっつけたら、
ぜひ読み、それは読みますよ。
うん、
いくらでもね、本は読みますから、
まあ、アニメも見てくださいね。アニメはい、いや圧倒的だったね。うん、もうすぐに2回目読みたいと思った
の、うん、すごいですね、
うん、でこの後書きがまたいいんだ。その32歳でこの人が死ぬまでの話を書いてるんだけど、うん、もうねやばいんだよ、うん、いかにしてこの天才的な文学が生まれ、そしてこの人はそれをこういう状況で書き、うん、死んでいったか、
うん、
本当溶接の天才とはこういうことなんだなっていう、圧倒的です。
それも込みのね、
うん、
なるほどね。じゃあ
うんちくも面白いんだよな。
うんちく、
うんちくというかこの主人公たちがいろんなこうこの言葉って何なのとかって話、結構言葉って何なのがこの物語のテーマでもあるんだけど、
うん、
言語とかさ、うん、すごいね。あのサイコパスが好きなら絶対これも好き。
なるほどね。
ああいう類の話だと思います。はい。
じゃあ自分
ごめん遮ってい
う、
どうぞ。
いやね、ジェノサイド、
うん、
高野和明さんの
名前は聞いたことあるな、ジェノサイド
でね、一応ね2012年のこのミスの1位です、
うん、
でジョニーさんが話しながらも、
うん、
ジェノサイドをどう話したもんかと、
うんね、
思ってたんですけど、うん、これがね結構難しい。まあ、さらっと言うと、
うん、
まあ、主人公が2人いて、
うん、
まあ、A と B がいて、
うん、
それが交互に進んでいくパターン。
そういうパターンあるね。
そう、30ページ A、
うん、
で次30ページ B、
うん、
でまた A に戻って B になって、
うん、
っていうなって最後は、うん、それがこう集約されていくみたいな、
うんうん、
そのパターンの
パターンね、
作品
あるよ、あるよ
なんですけど、でこれは SF なんですよ、うん、でジェノサイド、
これも SF,
SF、うん、で、ある日本の普通にこう、まあ、薬学とかをやってる少年、
うん、はい、
と、
うん、
ある 外国の、うん、まあ、アメリカなのかな、うん、の、傭兵、うん、が主人公で、うん、それが絡んでいくんですけど、うん、なぜ SF かっていうと、うん、いわゆる新人類が生まれました。
生まれた後、うんうん、
あ、でもね、新人類は本当数がすごい少ない、うん、本当出始めぐらい、はいはい、で多分何人かしかいない、多分本当に2人とか3人とかで、
そんなもんか、うん、
が、その旧人類に対して挑戦を仕掛けてくる、
はいはいはい、
でそれを、うん、まあ、いわゆるこうウイルスでテロを起こしていくみたいなイメージ、うん、
新人類が、
うん、新人類が、うん、でそれを薬学の少年が自分の父親の、うんうん、確かもう死んじゃったんだけど、うん、その意思を引き継いで薬の研究をする、
はいはい、
で傭兵はその新人類を保護に行く、要するに止めるっていうか捕まえに行くというか、うん、しに行くっていう話なんですけど、うんうん、これをね、うん、どう伝えたのか、うん、なかなか難しいんですけどね、
わかるよ、
なんかそれの多分ね躍動感がすごいのかな、小説が、うん、ものすごく頭の中で映像化されやすいっていうか、うん、あ、
ダイナミックなうねりが見やすい、
そうそう、
見えるや見える、うん、
言い方変えれば多分派手なんだと思うんですけど、うん、物語も文章自体も、
はいはい、
いわゆる研究をしてる生々しさもよく伝わってくるし、うん、その傭兵がまあそのあるチームを組んで、はいはい、その捕まえに行くっていうのも、うん、本当に死にかけながら行くんだけど、うん、その生々しさみたいなものがよく伝わる、うんうん、そんなでも作品なんだけど、すごくこうじゃあ、うん、どこか面白かったってなかなか言いにくい、ちょっと難しいんですけど、
そうですか、
ただ、うん、これも上下感、うん、で、まあ、このミス1位に選ばれてるぐらいなんで、うん、まあ面白いですよ。
まあ面白いでしょう、うんうん。
だけどね、それほどね、うん、さっきのだからジョニーさんと一緒なのかな。うん、あらすじよりも多分読んでて面白い。
あ、そうかな、う
ん、だからこうその瞬間のその躍動感を楽しむみたいな作品だったのかなと今話しながら、
うん、映画的なストーリーなの、
うん、そう思いますね、だからそう映画みたいな感じだなとは読んでる時も思ってました、
うんうん、そうですか、くしくもなんかお互い1位の作品がうまく説明できないっていう、うん、
なかなかね、
うん、
難しいです
けど、まあジェノサイド Kindle にあれば読めますよ、
そう自分の中で、でもはっきりこう今話した3つは、うん、まあその321っていう感じでもなく、まあ割と平行もどれも、うんうん、すごく面白い、
本当ですか、うん、僕1位は別格だな、
あ、
僕今の話した中ではね、うんうん、そうですか、まあでもジェノサイドを読んでみようかな、うん、まずはな、
うん、でまあランハージャンも本当に
面白い
し、まあ、ソロモンの偽証はそれなんて覚悟を持たないそう
それ多分読まない上下か、トータルで1000ページぐらい、
あのそうです、一冊500ページ
じゃあ1000ページだ、
そうね、
きついな、
400、うん、まあ、400から500ぐらいだったかな、
まあ、でも夏尾さんの気持ちが分かるというか、難しいのはそれだけの読書をこなすのはアニメ見てる場合じゃないよ
でもまあ基本自分通勤の時間に読んでるからあんまり侵食してないはず、家では読んでないからほとんど、
あ、 でも片道1時間半だもんね。
そう。
いや毎日本気になれば2時間強ぐらい。
ああ読んでますね。
読書時間がある。うん、1日2時間今日本読む時間を捻出するって通勤時間がバイクとかの俺にとっては
無理、
結構無理です。
だから自分も会社が近かった時はよりも圧倒的に読書量が増えました。ま
あ、そうだよ、ね。そういうもんだ。うん、いやーそうですか。ジェノサイド。
ジェノサイド。
帰りに検索してみます。どれか Kindle にあれば読んでいい。うん、わかりました。じゃあそんなわけで、
まあ、次回ね。
うん。
とりあえずソロモンの偽証については
報告をね。
そう。残りどうだったか。
で僕も今紹介してもらった本の中で Kindle にあったものがあればその時の感想も言いたいし。
う
ん、
そうですね。
松尾さんも、まあ、まあ、まずはミュージアム読んでもらって。うん、でちょっと読み足りねえなみたいな。パッともう読んじまったよってなったらもうその足で逆殺
いたします、
買ってもらってぜひお願いしたいです。はい、じゃあそんなわけで、
はい、
2014夏だな、夏のこれが面白かった、
うん、
はい、以上でございます。お相手はジョニーと、
まず
それではまた。